皆さんおはようございます。お帰りなさい。今日は戻ってこられる方と題して御言葉を取り継がさせていただきます。暦が進み3月になりました。日本での3月というのは卒業式シーズン、慣れ親しんできた学び屋とたくさんの友達、恩師との別れを告げて新たなところへと巣立っていく時が今来ています。今年はテレビのニュースなどを見てみると、コロナのこの苦しみが、病が収まってしまったわけではありませんけれども、卒業式でマスクを外してよいのか、あるいは不安だからかけたままなのかといった話が連日のように私たちは見聞きしています。私たちそれぞれも、それぞれがこれまで育ってきた場所を少し思い出してみると、少しばかり寂しさが浮かんでくるということがあるのではないでしょうか。さて、今読み進めているヨハネによる福音書は、十字架の出来事を目前にしてイエス様が愛する弟子たちに別れの言葉を告げる場面が続いています。弟子たちはイエス様がもう間もなく自分たちのところから去っていくということを実感としてはなかなか感じていません。しかしイエス様はそれでも繰り返し、弟子たちから去っていくのですよと話されています。今日のところの少し先前のところ、14章の2節3節では、イエス様は弟子たちのために住むべき場所、家を用意するために父のところに行きますよと言われていました。そして今日お読みした16節を見ると、イエス様が行こうとされているところにおられる父にこうお願いするのですよと言われます。16節を見ると、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。イエス様が父なる神様にお願いすると、神様は別の弁護者を使わせてくださる。永遠にずっとあなた方と言われる弟子たち、いや弟子たちばかりでなく、今礼拝に集っている私たちと一緒にいるようにしてくださるとイエス様は言われています。弁護者というふうに訳されているこの言葉は、原文のギリシャ語を見るといろんな意味を持っています。この単語は、日本語に読み替えていくと、弁護者ばかりでなく励ます者、慰める者、助ける者、自分の代わりに訴えるものといったように多くの意味を持っています。いくつもの意味を持っているこの弁護者と訳されている言葉ですから、それはこの弁護者の持っている働き、さまざまな働きを示しているわけです。私たちの共同訳聖書では弁護者と書いていますけれども、口語訳聖書を見ると助け主というふうに訳されていましたし、英語の聖書では、日本語に訳したとき慰めて助言者というふうに訳している聖書もあります。そういう弁護者についてイエス様は話されたわけですけれども、イエス様は父のところに行かれて、弟子たちとイエス様を信じる者との住まいを、お家を準備すると言われました。そして16節と26節を見ると、父にお願いして弁護者を使わせてもらうと言っています。しかし弁護者を使わされる方が父だと言われて、一方今日のこの箇所の後の15章26節と16章7節をには弁護者という言葉が出てきますけれども、そこではイエス様ご自身が弁護者を使わすものとして語っておられます。父なる神様が弁護者を使わすのか、 イエス様がご自身が弁護士を使わすのか、まあ、これはどちらかということではなく、イエス様と神様が、父なる神様が一つであるということ、そしてこの働きにおいて完全に分かち合われているということを聖書は教えているわけです。この弁護士と呼ばれている方は、ヨハネの手紙の1の2章1節を見てみると、イエス様ご自身が弁護士であるというふうに書かれていて、弁護士という呼び名が聖霊なる神様の別の名前ということでなく、聖霊が持っている働きそのもの、イエス様と共通する働きを持っていることを表す特別な呼び方であるということが読み解けます。聖霊とイエス様の働きが共通であるということは、今日の17節の言葉からも分かります。17節では、この方は、弁護士は真理の霊であるとイエス様は言われます。そしてイエス様はすでにご自身が真理であるというふうに同じ章の6節で言われていました。弁護者が真理の霊であり、イエス様が真理である。イエス様が弟子たちのところから、この世から去られた後、弁護者であり真理の霊である聖霊が私たちに使わされるということは、イエス様が天に昇られた後を引き継ぎ、イエス様の真理をこの世に表し続けるということです。イエス様はご自身の言葉と働きというのは父なる神様と同じですよということをすでに弟子たちに話されました。それと同じように、イエス様と弁護士である聖霊の働きも同じだということです。それではイエス様は16節と17節のところで弟子たちに何を言おうとされているのでしょうか。この箇所のポイントというのは、弁護者という方がおられることでイエス様を信じ、イエス様のものとされた、イエス様によって集められた人々が与えられる保証、弁護者がおられることそのものが私たちに与えられる保証だということです。この霊があなた方と共により、これからもあなた方のうちにいる。あなた方というのは、この聖書に書かれている弟子たちばかりでなく、今この礼拝に集まっている私たち一人と一人一人と蘇ることができるようにイエス様は語っているわけです。私たちの中に、この教会の中にこの霊が居続けているということ、イエス様は十字架で死を迎えられ、その後復活されて天に昇られて、私たちの目からは見えなくなってしまいましたけれども、そこで神様による啓示が終わってしまったのではないということを保証しているのです。聖霊なる神様が今ここに、私たちの教会の中にいてくださるということ、そのこと自体が、神様と父なる神様が私たちと共にいてくださるということ、神様との関係というのがイエス様の時から今もまだ続いているということを表しているわけです。イエス様は弟子たちに弁護士を送るという一つ目の約束に続き、二つ目の約束をなさいます。イエス様は戻ってくると言われます。18節のみなしごという言葉は、主人のいない弟子たちを表す一般的な例えとして使われていました。このみなしごという言葉は、先の13章33節でイエス様ご自身が弟子たちに、弟子と呼ばずに子たちよと、イエス様自ら弟子たちに子たちよと呼びかけたことを思い起こします。それで18節の言葉というのは、イエス様と弟子たちとの関係というのは、 家庭的な親密さを持つものであるということ、そしてその関係性はイエス様が天に昇られても失われないことを約束するということです。19節のしばらくすると要はもう私を見なくなるがあなた方は私を見るという言葉、これはイエス様が復活されるという出来事を予期させています。イエス様が復活され弟子たちがイエス様を見ることによって私が生きているのであなた方も生きることになると言われます。イエス様の復活の命というのはイエス様だけでなくイエス様がすでに私は復活であり命であると言われたようにそのことを表すことであり、イエス様を信じる人々に命を与えるものです。20節の言葉はイエス様の弟子たちだけでなく弟子たちの時代を超えて全ての時代の人々に、イエス様を信じる人々に、今ここにいる人、私たち一人一人に与えられている言葉です。イエス様はかの日には私が父のうちにより、あなた方が私のうちにより、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。まさしく今ここに集った私たちの中におられ、そしてそのことが私たちにわかるというふうにイエス様は言ってくださるのです。イエス様は今父なる神様と共におられるわけですけれども、聖霊が私たちと今ここに共にいてくださることで、イエス様の復活の出来事が弟子たちが生きていた時代だけのことでなく、すべての時代、すべての場所でイエス様を信じる人々のすべての体験へと変えられていくわけです。21節の私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛する者にある。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。この言葉は23節の3つ目の約束へとつながっていきます。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住むと言われています。イエス様の弟子たちばかりでなく、イエス様を信じて愛する人々がイエス様の愛に行き、それによってイエス様の言葉を守るとき、私たちは神様の愛を体験します。その愛によって神様とイエス様が私たちの中におられるということを体験することになるのです。イエス様を愛することというのは神様とイエス様と共に生きるということです。これは私たちが神様とイエス様との関係の中に入ることであって、イエス様が家を準備すると言われたように家へと帰っていくことです。教会の中に神様とイエス様がとどまっておられることは教会の愛の基礎であり結果でもあります。しかしイエス様の愛を行わない人はイエス様の言葉を守らないと言われる。そのことで神様の存在が失われるという警告が24節の言葉の中に現れています。私たちはすでに神様によって罪を許され洗礼を授けられました。そして救われた後、教会というこの共同体の中で礼拝を守り続けている。それはイエス様を私たちが愛し続けているからです。教会に集う私たちがイエス様ご自身の愛のモデルに従うとき、イエス様との関係というのは最初の弟子たちの世代を超えて広がってまいります。イエス様を愛する私たちがイエス様の戒めを守って、イエス様が自らの生と死において示された愛を生き続けるとき、神様への愛が確かに続いていきます。このことが 私たちがイエス様との関係に入るということです。26節を見るとイエス様はこう言われています。弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。これもまたイエス様の約束です。イエス様は地上におられた時に語られたこと、イエス様がこの地上から天に上がられた後に弁護者が教えること、それがつながっている、連続しているということを言っています。この福音書の中でヨハネは2章22節と12章16節でイエス様が復活された後になってイエス様が語られた言葉を弟子たちが思い起こし、その時には分からなかった意味が分かったということが書かれていました。弁護書である聖霊は私たちに何か新しいことを教えていくのではなく、イエス様が教えられたそのご自身の教えを思い起こさせる、そして今この地に立たられている教会の中でそれを生かすようにと働かれるのです。27節で平和と訳されている言葉がありますが、旧約ではシャロームという言葉で、これは別れの時に語る言葉でした。しかしここではイエス様が弟子たちに別れを告げるためにシャローム、平和と言ってるのではないのです。イエス様は弟子たちをみなしごにしないと約束されています。それを裏付けるようにこの平和という言葉が置かれています。弟子たちがみなしごにならないのはイエス様の平和の中に生きていくからです。イエス様が与えてくださる平和というのは、私たちがこの中で平和と言っている言葉とはまた違います。何か安全というような、偽りのような約束でもなく、争いが終わったから平和ということでもありません。イエス様が与えてくださる平和、それはイエス様の平和であって、イエス様の人生の中心から発生してくる平和です。この平和というのはイエス様の人生、愛、喜びのすべてを含むものです。そしてこの平和が私たちに与えられることで、私たちがそれで満ち足りてしまう、自己満足で終わってはならないということが続けてイエス様に語られています。イエス様はこう言われます。平和について、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるなと言われます。平和が与えられるのに、与えてくださるのに、なぜ心を騒がせないように、怯えないようにと言われているのでしょうか。これはイエス様が弟子たちのところから去られて、新しい状況に立ち向かう力を見出しなさいと求めているということです。聖書ではイエス様が弟子たちに向けて語っていますけれども、今この言葉を私たちが直接イエス様から語られているというふうに聞けばどうでしょう。イエス様は私たちの目では直接見ることができないところにおられます。そういう状況であっても、私たちはイエス様は父なる神様にお願いし、またご自身から使わされた弁護者、聖霊が共におられるということを感じて、イエス様の愛の中に置かれ、イエス様が歩まれた人生を歩み、イエス様がなされたように神様を伝える人としての人生をしっかりと今歩んでいるでしょうか。イエス様はまた30節でこのように言われています。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。世の支配者というのはイエス様に対して何もすることができないと言われる。世の支配者というのはこの世における権力者のことを指しています。私たち人間一人一人の力では この世の権力者に抗うことは難しいでしょう。けれどもイエス様はこの世の権力者たちは無力だと断言されている。彼らの無力さというのは31節にあるイエス様は神様に対して徹底して従順であることと対して語られています。神様への愛を行動で示される神の子のイエス様に対し、神様に対して敵対しようとするこの世の支配者というのはもはや無力でしかないのです。神様の前では全く無力でしかないこの世の支配者に対し、神様に従順であり続き、神様の平和の中にとどまって主イエスに従って生きることでの戦いに加わりなさいとイエス様は弟子たちに呼びかけ、今私たちに呼びかけておられるのです。さあ、立て、ここから出かけようという言葉、これはイエス様が今この食事の場面からどこかへ行こうということではなく、イエス様と共にその人生を共に歩み続けましょうというふうに弟子たちに、私たちに呼びかけている言葉です。それでは私たちはこの呼びかけに対しどう答えるでしょうか。はい、私もイエス様と共に出かけていきますと答えられるでしょうか。自分にはとてもそんな力はないと思っていても、神様はあなたに答えてもらいたいと願っています。なぜならば神様から私たちに弁護者であり助け主である聖霊がすでに与えられているからです。イエス様が弟子たちに約束されたことはすべて真実であり真理であるということを私たちが確信できるように、イエス様はこの後行われる聖餐を制定されました。聖霊を私たちが直接目で見ることはできませんけれども、聖餐式でいただくパンとブドウからできたものをいただくとき、私たちはそこに聖霊が働いておられるということを確信することができるのです。イエス様が約束してくださった聖霊が私たちと共に私たちの中におられるということを聖餐の恵みを通して味わいたいと思います。今歩んでいるこのレントの中、罪の悔い改めに心を向けるばかりでなく、主イエスと共に歩んで生きる力を神様からいただいて、今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日も御言葉をいただきありがとうございます。イエス様、父なる神様にお願いし、弁護者を使わせてあげよう、またご自身も弁護者を使わそうと言われています。今私たちは目に見えるもの、何を頼っているのか本当に迷うものでありますけれども、しかし聖書は目に見えるものではなく、目に見えなくてもすでにこのように勝利され、私たちに救いを与えてくださる、このように完全に勝利されている方を信じ、そしてその愛の中に生き、その人生に従って歩みなさいと伝えています。どうか私たち時々気が弱くなり折れそうになってしまいますけれども、私たちと共に助け主が弁護者なる聖霊が共にいてくださり、私たちを支え導いているということをしっかりと確信し信じて、今週も歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリスト様の尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。